皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝します。今日はマタイの福音書16章の終わりの部分からお話ししたいと思います。説教台の人の子が御国と共に来るはその28節の言葉から取りました。福音書、それは新約聖書の一番初めにありますマタイの福音書、それからマルコ、ルカ、ヨハネと続く4つの記録のことですが、そこには神様からの教えだけではなく、それを教えられている人であり神であられるイエス様のことが詳しく書かれてあります。イエス様は御国を来たらすためにこの世に来られました。そしてその成就のためにまっすぐに進められました。それを邪魔する者は拒まれました。宗法の右側にまとめを書いてありますのでお読みいたします。御国は遠いところにあるものではありません。また人が死んでから入るところでもありません。神がご支配されるところ、そこが御国です。イエス様は御国を来たらすためにこの世に来られ、御国を成就するためにこの世で働かれ、人を導かれました。今日の場面に出てくるペテロや弟子たちだけではなくて、私たちも御国を受け継ぐものとしてくださいました。この世では希留者として苦難の中にあっても、イエス様が与えられた軽い首輝き、その首輝きを追う幸いなものとして生かされています。マタイの福音書の前半部分を簡単に振り返り、その流れに沿って今日の聖書箇所を見ていきたいと思います。マタイの福音書は系図があり、イエス様のお誕生から始まります。この世を救うために神であられるお方が人となって来られました。それから悪魔の誘惑を受けられました。悪魔は御国の到来を妨げるものです。そしてその悪魔に打ち勝たれました。三条の説教で天の国、それは御国と同じことですが、そこは心の貧しい人たちのものであることを約束されました。多くの人を癒され、この世で御国を実現されていきました。十二弟子を選ばれ、御国を継ぐ者、御国を伝える者を選ばれました。そして御国はどのようなところであるかを多くの例え話で示されました。そしてそのイエス様の姿をいつも見ているペテロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰告白したのです。このようにこの世に来られてから、ただ御国の実現のために進んでいかれたのです。そして本日の聖書箇所へとつなげられています。最初の21節です。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老 祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。その時からの言葉が最初にあります。それは重要な区切りであり、今までとそれからは同じではないことを示されています。マルコの福音書にはしかもはっきりとこの事柄を話されたと言葉が加わっています。そばで聞いている弟子たちにしっかりと聞くようにとの思いがあったのだと思います。使徒信条の中でここと同じようなことが告白されるようになっています。使徒信条で父なる神、子なるイエス、御霊の順番でその神様を信じることを私たちは告白します。その2番目の箇所、子なるイエスのところと今のところがよく似ています。使徒信条はポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けとなっていますが、この21節ではそのポンテオ・ピラトではなく長老、祭司長、律法学者となっています。この人たちは当時のエルサレムの支配者であり指導者でしたが、この人たちがイエス様を苦しめ殺した主犯なのです。またパウロが第一コリントで私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはに続く言葉がこことよく似ています。パウロが言った通り、この場面で最も大切なことを弟子たちに示されました。イエス様はこの世に来られ、御国を約束され、御国を伝えられました。そして御国を成就させるために殺され、よみがえる必要がありました。そのことを弟子たちに伝えられたのですが、弟子たちはその時まだよく分かっていなかったようです。ですからペテロは次のように言ったのです。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロのこの言葉が人間同士の中の会話であったならば、友愛の言葉として、優しい人の言葉として受け入れられたはずです。死と仰ぐお方が命を捨てられようとすることを聞いたとき、それを止めようとするのは当たり前のことですし、正しいことであり、愛ある言葉として誰もがそう受け取るに違いありません。でもペテロは御国の成就のことがまだよく分かっていませんでしたし、その友愛に満ちた言葉の中にもペテロの自己愛が潜んでいます。イエス様が死ぬことはペテロ自身にとって都合のいいことではありませんでした。先ほど紹介しましたペテロの告白、あなたはメシア、生ける神の子ですの中のメシアはユダヤ民族の解放の救い主の言葉がことが頭にあったのかもしれません。ですからペテロはそのことを期待し、ペテロにとっても死なれてはならない 死なれては困ることでした。御国のために命を捨てられようとされているイエス様の身旨とは全くかけ離れたものでした。ですから次にイエス様は言われました。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、私はあなたの邪魔をするものだ。 あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。この言葉は荒野での悪魔の誘惑を思い出させます。悪魔は御国の到来を妨げるものです。その時の言葉、引き下がれサタンとそっくりです。御国の到来を阻むものであることも同じです。ただ悪魔に言われたこととペテロに言われたこととは少し違っています。ペテロには私の後ろに下がれと言われ、本当のサタンに対する言葉とは少し違っています。最近の日本語の聖書、口語訳や、共同訳では見つけられなかったのですが、文語訳ではこの箇所はサタンよ、我が後ろに退け、何時は我がつまずきなりとなっていました。家内に持っている韓国語の聖書を調べてもらうと、やはり私の後ろにという言葉がありました。そうしますと次のイエス様の私について来たいの言葉がよりつなげて読むことができると思います。また私を邪魔するものだの箇所は今お読みしました文語訳もそうだったのですが、一番新しい新改訳聖書でも私をつまずかせるものだとなっていました。悪魔の誘惑に打ち勝たれ、この場面でもつまずかれず、ゲッセマネの最後の誘惑にも勝たれ、すべてを父なる神の御旨に従われ御国を実現されたのです。次に移ります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。私たちはイエス様についていく決心をし、信仰を告白し、洗礼を受けました。その時から自分の肉との戦いも始まります。御言葉によって恵みを受け、癒され、励まされ、感謝し、主を賛美します。でも、昔の肉は滅びることはなく、自分を否定することはできません。自分の行いで命を見出すことはできません。人は皆、ゲヘナに、投げ込まれるものであり、体のあらゆる箇所を取って捨てられなければならないものです。主を愛しなさい、隣人を愛しなさいと教えられたその戒めを守ることができないのです。この二つの愛しなさいをもう少し詳しく教えたものが実戒ですが、 その実戒のどれ一つも私たちは守ることができません。自分の行いで、自分の力で自分を捨て、自分の命を獲得するのではなく、哀れな姿でありながらイエス様を信じついていくことによって、イエス様が私たちに命を与えてくださるのです。26、27節を飛ばしまして、最後の28節です。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。この最初の誠にあなた方に告げますは、この箇所だけではなく福音書のあちこちに出てきます。他の聖書ではこれらの箇所をはっきり言っておくとか、よく言っておくなどと訳されています。実はこの箇所でイエス様はアーメンと言われているのです。ですからイエス様はお話の中でアーメンをたくさん言われています。ヨハネの福音書には、誠に誠にあなた方に告げますと誠にが繰り返されていますが、そこもアーメンアーメンと2回言われています。ですからここは単に注意を促されているのではなく、神であられるイエス様がその言われた言葉をなされるのです。その言葉を成就なさるのです。御国を私たちのところに持ってきてくださるのです。私たちがイエス様を信じ従っているとき、神のご支配の中にあり、御国の中にいます。この世とこの御国のことを思うために、私のちょっとした体験をお話ししたいと思います。私は時々友達3人とバイクツーリングを楽しむことがあります。バイクといってもミニバイクで、年に1、2度あまり遠くに行かず日帰りです。私が一番年上で、あとの3人はまだ現役の社会人です。この夏も暑いさなか行ってきました。六甲山経由でしたので、山の涼しさと降りた後の暑さは天と地ほどの違いがありました。その途中、休みを取ってファーストフード店で話をしながら過ごしました。仕事のこと、親のこと、家族のこと、これからのことなど、いろいろなことを話しました。その話の中で二人から早く今の仕事を辞めたいということを聞きました。一人は60歳までは我慢し、その後は他の仕事に就くことを、もう一人は今持っている貯金とにらめっこしながら早く会社を辞めたいと話してくれました。その人はもうこれ以上仕事を続けることができないぐらい我慢できないようでした。辛い話ですが、この私の友達は何も特別なものではなくて、今の日本のごく普通の人の姿ではないかと思います。世の中、仕事が楽しくて仕方ないという人もいるでしょうし、仕事によって自分の存在価値を確認し生きがいを得ている人も多いと思います。 でも多くの人は嫌なこと、辛いことを我慢しながら働いているのではないかと思います。御国はもうすでに来た、でも完成はまだ、このすでにとまだの狭間に今があります。御国が来ますようにと祈るように私たちは教えられています。教会は御国の先取りです。そしてその教会を出た後、私たちはイエス様の首輝きを追い、希留者となって世に出ていきます。その首輝きは軽く重いと感じれば、それはイエス様の首輝きではないかもしれません。それどころか、それはネックレスをつけるように喜んで体につけます。その姿をイエス様はご覧になられ、覚えておられ、そしてその報いを私たちに与えてくださるのです。先ほど飛ばしました26節と27節の言葉でもって終わりにします。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。
眠みの御顔